皆さんおはようございます。今朝は大阪の方は雪が降っていました、はい、数センチの雪がですね、私が住んでいる池田市の気象庁の方には積もってまして、あれもしかしたら今日JR 川西駅まで車で行けるんかなという思いもありましたけど、幸いにもね、比較的溶けやすい雪でしたので問題なく JR 川西駅まで出ることができました。これだったら近鉄特急が走ってるかなと実は思ってましたところがね、意外と名張あたりいつも雪が積もるところなんですけど、今日雪が全然なかったんですね。おかしいなと思いながら、でも感謝でした無事桑名まで来ることができて本当に感謝です。イエス様は良い木か悪い木かはね、その実で分かりますとおっしゃってくださいました。実は私たちが生かされているこの世の中には数々の悪い木が育っています、そして悪い実をいっぱいならせているわけですよね。アルミにおいて多くの人たちがその悪い実をいっぱいいただいているような、そういう面があるのではないかと思います。イエス様は私たちに気をつけなさいとおっしゃってくださってるんですね。気をつけなさい。前回はキリストにあって歩みなさいという前向きな進めを私たちはいただきましたが、今日はね、前向きにキリストにあって歩むためには具体的に大切な一つのことは、悪い木の実を食べないように、誘惑されないように信仰生活からそれてしまわないように、堕落の道に陥らないようにという、警告なんですよね。今日はあの虚しい騙し事の哲学によって誰の虜にもならぬよう注意しなさいと進めてくださっているところからしばらく御言葉をいただきたいと思います。お祈りをいたします。父なる神様、今日このようにして素晴らしい天候のもと、寒さがなお続いておりますけれども、このところに神の民たちが集められ、私たちの霊があなたによって温かにされて、共に主を礼拝できる幸いを本当にありがとうございます。もうすでに子どもたちの賛美をはじめ、多くの人たちの心が、礼拝の心があなたに捧げられてきました。またこの時もあなたご自身が聖霊によって語ってくださる、そのあなたの語りかけに私たちの心もそれに応答してきたく願っております。あなたの真理に応答していく時、あなたご自身が人格的にその大きな愛を持って、憐れみを持って私たちを包んで導いてくださるお方ですから、ありがとうございます。どうぞしばらくの御言葉の時が我らの主イエスキリスト様との豊かな出会いの時、交わりの時となりますように、生ける我らの神様との交わりの時となりますようにお導きください。今からの御言葉の時をあなたの御手にお委ねいたします。主よ語ってください。主よ、たちはあなたの御声に聞きます。お願いをいたします。私たちを祝し導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。今朝近鉄の特急の中で、流れるスクリーンのメッセージを見て、あっと思ったんですが、もうすでに皆さん方が正式なニュースを聞かれましたけどかね、後藤健二さんが殺害された、もうそのニュースがテレビではもう流れてるんでしょうか。近鉄のそのね、メッセージのスクリーンですね、スクリーンにこうメッセージが流れますよね、電子メッセージが流れますが、そこではね、後藤さん殺害の動画か、どうもイスラム国の方からそういう動画を流したようですよね。私も少しがっかりいたしました。世界中の良識ある人たち、特に信仰者は 同じ信仰に立つ後藤健二さんのために、その解放のために、救出のために祈ってきてたと思うんですけれども、しかし解放されることは神様の御心ではなかったのかなというふうにね、私感じたんですが、まあ私が間違ったことを言ってるかも分かんないんですけど、そういうふうなものが流れましたので、確認したいなと思っているところです。まあ、このようにですね、私たちが生かされている世界には、まあ、一つのそういうね、最近国かどうかが疑われるような、でも自らを、まあ、国と宣言し、そして自らの信ずる主義主張のためには人の命なんかどうだっていいというようなね、形で、まあ、虐殺を繰り返し続けている、そういう、まあ、集団がいるということが事実だと思うんですよね。同じ人間なのにどうしてあのような生き方を選び取るのか、まあ、私たち考えますよね。どういう価値観に基づいて生活を送っているのか。もちろん私たちは一面しか見ていないかも分かりません。そういう人たちの家庭が意外と夫婦が仲が良くて子供たちをしっかり育てているような家庭を持っているかも分かんないですよね。いろんな局面をやっぱり私たち見ないといけないんですけども、ただですね、本当に、平和に暮らせない世界にむしろ混乱をもたらしている、まあ、そういう状況を見るときに、そしてヨーロッパをはじめ西洋のかなりの数の若者たちがその主義主張に意見に賛同して自らの人生を捧げて、そのイスラム国の兵士を志願して自分の国を離れているという実情があるということですね。1万数千名の人たちがそういう決断をして自国を離れてイスラム国の兵士になっているということを聞きます。ここには若い人たちもいるかと思うんですが、皆さん方の周りにもいろいろな価値観が横行していると思うんですね。今日私は御言葉に基づきまして、世の価値観に勝利しようというふうなタイトルをつけさせていただきましたけれども、基本的にはそれはですね、8節から来ています。読ませていただきます。あの虚しい騙し事の哲学によって誰の虜にもならぬように注意しなさい。そのようなものは人の言い伝えによるものであり、この世に属する幼稚な教えによるものであって、キリストに基づくものではありません。コテストパウロはあの虚しい実質のない、人を本当の意味で人らしく育てない、身のない、そういう意味ですよね。そういう哲学思想価値観があなた方の周りにありますよ。そしてあなた方に挑戦してくるでしょう。それに騙されないように、それの虜になってイエス・キリストにあって歩んでいるという、そういうふうな道からこう外れてしまわないようにしてくださいねと、ストパウロはコロサイの教会の人たちに勧めているわけなんですよね。注意しなさい、よく見張りなさい、自分を周りをよく見張って、そしてそのような愚かな歩みを教えらないように注意してくださいねとパウロは勧めてくれているわけなんですね。でこの騙し事の哲学 まあ、そういうふうに言われているものですね、それはポールがここで語ったパウロがここで語った時は、まあ、どういうふうな哲学を指していたのか、パウロがこの言葉を語った、まあ、1世紀はですねローマ帝国下にありまして、ローマ帝国下はギリシャの影響を非常に強く受けた、まあ、そういう国でもありますね。思想的にはやはりギリシャ思想、ギリシャ哲学の影響を強く受けていたんですね。まあ、皆さん方も過去の聖書の学びでいろいろ聞いたことがあるかと思いますけれども、例えばギリシャ哲学から出てきた一つのですね哲学にグノーシス主義、グノーシス主義という、まあ、グノーシス、これは知識を意味するんですね、知識を意味するんです。人間生活の中で、まあ、物質的なものと精神的なものの両方を私たちが見ることができますよね。例えば、私たちの体の機能や体に関するもの、これは物質的な肉体的な事柄でも、その私たちの心の思い、思想の世界に関わることというのは、これ精神的なことだというふうに、まあ、の考えましてですね、そしてグノーシス主義は精神的なものこそ重要であり大切であり、大切であり価値があって、人間はそれを追求すべきであるという考えなんですよね。地上に属するもの、物質界に属するもの、これは低級なものであって、ね、知恵や知識や知恵に比べるとずっと低いものであって、そこと関わるべきではないという人たちがいました。自らの体と肉体を痛めつけてでも、ね、精神界に没頭することができるために、肉体的なことに関してはそれを蔑視すればいいんだ、それを懲らしめたらいいんだというような考え方が一つありましたね。もう一つの考え方はね、そういう禁欲主義に陥るのではなく反対いくんですよ。肉体ってくだらないものでしょ、だから肉体の中から生じてくるさまざまな欲望に従って生きてももうそれでいいじゃないの、ね、くだらないことで起こってるもんだからということでですね、肩やそういうものをこう許してしまう、そういうふうな主義がありました。精神的なものと、ね、関係のない領域でやってることなんだから、まあさしておいたらいいじゃないの、楽しんだらいいじゃないの、快楽主義に陥ってもいいじゃないのというふうな考え方が過程あったんですね。いずれもギリシャ思想から来たものであると考えられています。ですからそういう主義に立ちますと、人間の欲望の表れというものを非常に許容的にこう見てしまうような状況がねあるわけですよね。皆さん、人間はいろいろな哲学を生み出してきました。ある意味においてそのギリシャ哲学というのはさまざまな人間が考え出す哲学のですね親のような、海の親のような状況であったかと思うんですね。パウロの時代もそうですし、21世紀もそうだと思います。皆さん、21世紀どういう思想が蔓延しているか。21世紀はですね、近代化の後の時代、ポストモダン時代であると多くの思想家は定義づけるんですね。20世紀の半ばぐらいまではモダンの時代、近代主義の時代であるという捉え方をします。近代主義の時代は価値あるものというのは科学的に立証できる領域に関して非常に価値を置きました。ですから私たちはそういう近代的なそういう時代の中でですね、多くの聖書学者たちがそちらの方の虜になってしまって、科学で証明できないようなものをいっぱい語っている聖書、少なくともそのような部分は削除してもいいんだというような考え方が出てきまして、 聖書から奇跡的なものを全部抜いてしまう。イエス・キリストが諸女マリアよりお生まれになった、なんというくだらないことを言ってるんだ。そんなこと科学的に証明できないでしょうというふうな捉え方ですね。皆さん、イエス・キリストは死んだけれども蘇った、なんというくだらないことを言ってるんだ。キリストの生涯の始めと終わりは奇跡でしたと言ってもね、それを受け止めない近代主義の虜になった人たちは、どうしてもそれを信ずることができない。ですから聖書をそういう部分を取り除いた、まあ本当に倫理的な書物だけにしてしまうというような近代主義的な聖書解釈というのが横行しました。あるクリスチャンたちは皆さんその虜になってしまってるんですよ。そして本当に聖書を信じきって、聖書の1ページから最後のページに至るまで神の言葉であると、それを信じきって語るということを心から離れてしまって、近代主義的思想に合う部分だけを教会で語るというようなことがキリスト教会にも起こってきたりしました。パウロは言っています。虚しい騙し事の哲学。で、最近ねポストモダニズムというのが今度出てきたんですね。人類は長年産業革命以来ずっとそういうですね近代主義的な考え方で、そこに価値観を置いて、まあ、いわばさまざまな産業を起こして、まあ、進展していって、バラ色の時代を迎えた、まあ、いわば物質万能時代といっていいような時代を人類は迎えたんです。空には人間の技術の 最高のね、それを本当に持ったジェット機が飛び交いということですね。地上では考えられないようなスピードで電車が走る、新幹線が走る、物質的にはもうびっくりするような形で人間が多くのですねものをこう生み出して成果を収めてきた面があります。しかし近代化の中でね、人々が海疲れてきて、これでいいんだろうかという反省が20世紀の、まあ、半ばぐらいから出てきたんですね。それは なぜかと申しますと、人間の心なんですよ。これだけ豊かになって、家庭も豊かになって、子供たちに欲しいものを何でも分け与えること、買い与えることができるような、そういう時代にあって、それを子供が求めるままに親は喜んで与えます。じゃあそれで子供が満足かというと、そうではない。そういう子供たちの多くは荒れさんだ心の中で、自分の人生の意味は何なのか、価値は何なのか、高度な玩具の手にして遊びながらも自分の心が満たされないということを若い人たちは敏感に悟るようになったんですね。私の人生はこれでいいんだろうか。大人たちも物があれば幸せになれるんだというふうな考え方、そういう価値観に対してね、いやそうではない、やっぱり心が大切なんだと、何にもなくても愛があって、家庭が愛し合う、夫婦が本当に愛し合って、手を取り合って愛し合って、家をしっかり築いていく、子供を受け止めて子供に優しく望む、そのようなものは本当は必要ではないかというふうなところにまた戻ってきましてね。最近ではですから、ポストモダンの時代に入ったという意味はですね、今までの近代主義たものを全部否定するということというよりは、心を取り戻したいというふうな欲求が人類全体に起こり始めまして、何が起こってきたかといいますと、皆さん霊のことを関心を持って、ね、そちらの方向に自分をかけていくという、そちらの方向で虜になる人たちがまた生じてきます。テレビのスクリーン見て驚きますね。私が20年30年前テレビを見てた時と全然違ってきてる。皆さん、まじないのこととか霊のことっていうのは本当にテレビのスクリーンにどんどん出てきていることは気づかれますか。私気づきますよ。そして多くの人たちはそういう世界をそっくりそのまま受け止めていくんです。悪霊の世界、サタンが 成している技であったとしても、そういうふうな吟味もしないで、そういうものをそっくりそのまま自分の、ね、心の中に受け止めてしまうというような状況が生じてきています。ポストモダニズムは確かに心の重要性を強調するという良い方向へ向かっていきましたけれども、人間の心を助けるそういう霊的な事柄に関しては無批判的に非常に相対的になってきています。宗教はいいんだというふうな理解を持つ人たちがいますけれども、キリスト教であっても、また日本のもともとの宗教であっても、どんな宗教であってもいいんじゃないですか。私たちの心がそれで満たされるんだったらいいんではないでしょうかという相対主義に実は陥ってしまう。パウロは言います。虚しい騙し事の哲学によって誰の虜にもならぬように注意しなさい。私たちは本当に注意深く、私たちの周りに起こされる、起こっている人間の価値観、考え方、思想、学問的に言えば哲学というようなものに関しても注意深くそれをしっかりと見極めていく必要があるのではないでしょうか。虚しい騙し事の哲学によって誰の虜にもならぬように注意しなさい。パウロは虜になるということの中に、そのような思想の背後には霊が働いています。その霊がサタンやサタンに従って数々の技をなす悪霊どもに属する思想なのか価値観なのか見極めないといけませんよ。私たちは意外といろんな考え方や思想、ね、背後にそういうふうな霊が働いているということを知らずにそれに触れている場合があると思うんですね。皆さん注意しましょう。人間の編み出しどのような考え方の背後にも霊の働きというのがあります。パウロは神の御霊イエス・キリストの御霊によって示される真理にあくまでも固く立ち続けてください。聖霊様があなたに教えてくださる人生観に立ってください。聖霊様があなたにこれが価値あるとはっきりと示してくださる価値観に基づいて一生が歩んでください。そういうのを進められています。で、前回解説させていただきましたように、彼にあって歩みなさい、イエス・キリストを受け入れたんですから、イエス・キリストがあなたの主人、あなたの人生を導いてくださる同志、導きの主となってくださったんですから、そのあなたの同志、他の霊ではありません。人間の数々の思想や価値観や哲学の背後には使徒ヨハネが第一ヨハネ、先ほど高堂君で読んだ通り、そういう考え方の背後には霊が働いているんですね。吟味しないでどの霊でも受け入れるということを、皆さんキリストを知っているがゆえに、そういうものを退けたいとそのように願います。でパウロはその後ですね、はっきりとそれぞれのそういうふうな考え方がですね、どこから来たかということをはっきりと説の後半で語ります。そのようなものは人の言い伝えによるものであり、この世に属する幼稚な教えによるものであって、キリストに基づくものではありません。使徒パウロはギリシャ哲学をもよく知っていた人物でした。彼は当時1世紀の世界においては、この当時存在していたさまざまな学問を身につけた人であったと思います。その彼は聖霊によって与えられる世界観、これが神様が人間に 許される最高のものであって、キリストにそれが基づくものなんです。あなた方を誘惑しようとして、多くの人たちがある思想を持ってそれをあなたに押し付けようとして、あなたに紹介しようとしてやってくるけれども、信じてはいけませんよ。人の言ったによる源は人間だと。どんなに偉い頭の切れる立派な人であったとしても、聖霊によらない限り彼の構築する思想は人によるんですよ。アリストテレスであれ、プラトンであれ、また現代の数々の哲学者であれ、イエス・キリストの霊によらずに人々に生き方を示し、彼の哲学によって人間の価値が何であるかということを示すならば、皆さん、それは人の言い伝えによるもの。この世に属する幼稚な教えと、非常に厳しい言葉を使徒パウロが使っているんですけど、皆さん本当にそのように思っていただいて結構ですと使徒パウロは言ってくれています。何か高尚な学問会で哲学で大学の哲学部に属してそこで学んだからとても立派なのように思っても、そうではないですよ。人間から出たものにしか過ぎません。所詮そういうものですから、そのようなものにあなたの人生を委ねるべきではありませんと使徒パウロは言ってますね。キリストに基づくものではありません。まずこの世に存在するさまざまな哲学、21世紀のさまざまな哲学、それは先ほど申しましたようにポストモダニズム、近代語の数々の思想が出てきておりますが、皆さん、人から出たに過ぎない、キリストに基づく真理から離れている、それらのものによって皆さん方が虜にされないことを私は願います。特に最高学部で学んでおられる若い皆さん方、いろんな思想を持った先生方がおられると思います。吟味してくださいね。ああ、この先生から言われることの方が、聖書が言っていることよりも素晴らしいというのを思ってそちらに行ってしまわないようにしてください。よく吟味すればすぐ分かってきます。安っぽいものです。それほどまでに聖書は真理を私たちに語ってくれてるんです。なぜでしょうか。私たちを作られた創造者である唯一の神様が与えてくださってるんですから。神様が世界中、世界広しといえども、イエス・キリスト以外には神と人との間に立って人を救うために私たちに神の真理を伝えてくれるお方として定められたお方は他にはいないんです。このパウロは、ペテロが語りましたように、この地において救い主として定められたお方はこのイエス・キリストだけだと彼ははっきり断言しましたけれども、本当にそうだと思うんですね。9節に、キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。この世の価値観や哲学に動かされることなく、その虜になることなく、私たちがこの世にあってキリストのために大学で学び、キリストのために職場で、キリストの価値観に基づいて働き、家庭では聖書の価値観に基づいて夫婦が愛し合い、聖書の価値観、キリストの教えに基づいて子供たちを養育し、神に喜ばれる家庭を築いていくことが許されているんです。皆さん、それ最高なんです。だって創造者である神様が私たちに与えてくださっている価値に基づく我々の人生であるからです。皆さん、最高でなんですよ。キリスト教が非常にマイノリティにであるような日本の社会においては、なかなかそう感じにくいでしょう。私は かって25歳の時アメリカに留学しました。25歳の時、まあ、それまで大学の学びがあり、またクイーン聖書神学校における聖書の学びなどがあったんですけど、日本の社会ではですね、なんかクリスチャンが肩身が狭いというか、なんか私がこう信じて歩んでんですよと言っても、なんかですねパーッと跳ねつけられるような、そういう状況というのが職場においても学校においてもどこにおいてもあるような状況です。私アメリカに行ってね、自由を感じました。自由を感じたんですね。もう私が属した神学校は、まあ、アメリカでも指折りの大きな神学校ですし、聖書を信じ切って皆さん建てられている先生方が何十人も建てられ、そして何百人、今は1500人の学生を有するような神学校になっているんです。でアメリカの国にはそのような大きな聖書を信じ切って神学教育を施しているような、そういう神学校はいくつもあります。そしてそこでしっかりと神の御言葉を学んで、世界中に宣教師として牧師として多くの人材が使わされているというような状況があるんですね。例えばそういう国に身を置いて、そしてそういう国のクリスチャンたちとの交わりの中に入れられた時にね、本当に自由を感じました。私が信じてきたものこんなに素晴らしいんだと、その素晴らしさを本当に信じ切って歩んでいる人たちがこんなにもたくさんいるんだというふうなことを、まあ、私は感じたんですね。もちろんアメリカにもそうでない人たちいっぱいいますよ。聖書の価値観に基づかないで、この世の価値観と教えに基づいて生きている人、アメリカにももちろんたくさんいます。そういう人たちの結ぶ身というのは彼らの社会の中で明らかになっていますね。そういうわけですから、皆さん、イエス・キリストのうちにこそ、キリストは、使徒パウロがはっきりと私たちに聖霊によって教えてくださったところに、どういう方ですか。ここにはキリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。イエス・キリストは人でした。でもこの方は神でした。人として何の罪も犯すことがなかった神様でもあったんですね。ですから神の満ち満ちたご性質が目に見える形で、人としてその方がそういう神様のご性質を周りの人たちに示してくださったんですね。本当の愛が何であるかということをイエス様は具体的に人として示してくださった。本当の許しとはどういうものであるかということをイエス様が示してくださいました。人間にとって人を愛するということ、許すということがどんなに大切なことであるかということを、この方は人として、でも神としてそれを具体的に人々の間で示してくださったんですね。当時多くの律法学者たちが旧約聖書を持っておりながら律法主義的な哲学に陥っていました。ですから多くの人たちに、頑張りなさいよ、頑張らないと人生は良くなりません、モーセが教えてくれた全ての律法を歯を食いしばって頑張るんです、生活の細かいところに至るまでも我々はよく研究してさまざまな規定を作りましたから、その規定とモーセの律法を一緒に合わせて全部しっかり歯を食いしばって頑張って良い人生を自らのものにしてくださいね、そういうふうな主義主張に当時陥っていたんですよ。キリストは、あなた方は人の言い伝えに陥ってしまった。確かに旧約聖書という神の言葉で出発したかもわからないけれども、結果的にはあなた方は人間の教えに出してしまった、落ちてしまった。そしてそれを人々に要求している、ユダヤ主義的な哲学と言ってもいいんですよ。実はコロサイの教会の人たちはそのような哲学の影響を受けつつあったんですね。ですから、まあ、来週の学びは次の私が来る時の学びになりますけれどね、16節を見ますとこういうわけですから、食べ物と飲み物について、あるいは祭りや新月や安息日のことについて誰にもあなた方に 疲労させてはなりませんと言っています。こういう言葉が出てくるという背後には、こういう言葉というのは基本的には旧約聖書のモーセの律法に関わっているユダヤ主義的な考え方がコロサイ教会を攻撃していたという、そういう状況がどうもあったようです。そのような教え、そして21世紀のポストモダニズムに対抗するために何が防御になるんですか、いや何が我々を勝利へと導いてくださるんですか。皆さん、私たちの踏ん張りですか、頑張りですか。そうではないんです。イエス・キリストに勝っていただくんです。私たちは基本的にはイエス・キリストというお方と人格的にしっかりと交わればいいんです。真理を通して生けるイエス様との豊かな交わりの中に我らが入れられること、実はねそれが勝利なんです。ですからパウロはね、我らの頭である、そうでしょう、教会はイエス・キリストの体です。私たちはイエス様に属している手であり足であり、ね、耳であり目であり体のそれぞれの部分なんでしょ。頭であるイエス様にみんな属しているではありませんか。イエス様は自分に属しているものを健全にしてくださらないはずはないんですね。ですから勝利を与えてくださるのは、間違った教えの虜にならないように私たちを守ってくれるのはキリストなんです。キリストのうちにこそ旧説、神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。その次、そしてあなた方はキリストにあって満ち満ちているのです。皆さん、実はここに勝利の秘訣がはっきりと掲示されています。神の子イエス様、この方はすでにポーロが先行するですね、1章あるいは2章の前半で語りましたように、皆さんこのイエス・キリストは、例えば1章の17節を見ますと、御子は万物より先に存在し、万物は御子にあって成り立っています。そうです、御子は父なる神と共に我らを作られた創造者なる神でもあるんですよね。そういう考えることができないような偉大なお方なんですよね。そしてその方は同時にですね、2章に入りまして、私たち確認しましたように2章の3節、このキリストのうちに知恵と知識との宝が全て隠されているのです。私たちが人間として学ぶことのできる全ての真理、知識、それを持っておられる方はキリストなんです。まあ、ノーベル賞を受賞する本当にほとんどの人たちは、この創造者なる神様をよく知っている人たちが多い。あ、またですね、そういう人たちによって形成された文化圏で研究をしている人が多いんですね。まあ、ある面で日本が特殊な状況かも分かりません。でもね、日本のこの祝福はね、もう明らかに大戦後キリストを中心とするような文化を築いているアメリカの大きな影響でね、皆さん日本の若き人たちがね、もう本当にどんどんアメリカの大学に送られたんですよ。 MIT マサチューセッツ、マサチューセッツインスティテュートテクノロジー、マサチューセッツ工科大学とかね、もう本当にアメリカの本当にトップの大学に日本の多くの若者たちがアメリカの国の援助でドーッと送られたんですね。実はそういう人たちが戦後の日本の教育の中核を担っていったんですよ。アメリカ的な研究体制が日本の多くの大学にでき、でそういうことの中でね、やはりいい研究者が日本にも育って、なもう何かですね、アジアの国ではもうダントツですよ、日本に、ノーベル賞を受ける人が 多く起こされている。しかし大半はキリスト教の文化を持つ国々からの人たち。言ってみればね、皆さん、やっぱりね、イエス・キリストを恐れるところに本当の知識、真理、知恵が存在するんです。聖書が語っている通りじゃないでしょうか。このキリストのうちに知恵と知識との宝が全て隠されている。ですから皆さん、イエス様をはっきり信じて国語と学校で学んでくださいね。イエス様が良い知識と良い技術を私に与えてくれるんだと信じて大学の学校を選んで学んでいてください。神様はそういう方なんですよ。私が関わった聖書翻訳の働きの中で、そうでした。私たちの群れをですね、言語学的に導いてくれた方はドクター・ケネフ・パイクという学者でした。彼は敬虔なクリスチャンです。彼はですね、しかしながら米国社会にあって非常に尊敬された人物の一人でもありました。ケネフ・パイクは、米国言語学会の会長を務めたこともありますし、長年米国でも非常によく知られたミシガン大学の、彼は言語学の教授をしていたような人物なんですよ。私はそのパイク博士と個人的に出会いもあり、また彼の下で言語学の学びもさせていただいた時期がありましたけどね。そうです、パイク博士が示された言語に関するあの知識、それがタグミウ理論としてこのように知られていますけれどね、神を恐れるものが神様から示されて、もちろん絶えることのない研究生活の中から出てきたことでしょうけどもね、このキリストのうちに知恵と知識との宝は全て隠されているんです。キリストこそ全てなんです。皆さん、このキリストにしっかりつながっていて、このお方としっかり交わり、このお方から養いをいただい続けていくならば、皆さん方の人生は必ず祝されます。勝利へ導かれます。皆さん方の家庭も祝されます。皆さん方の子供たち孫たちの中からキリストを恐れる、そういうふうなものの中からね、神様は驚くばかりの祝福をまたね生み出してくださる、そういうお方でもあるんですね。このキリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っている。だから実節、そしてあなた方はキリストにあって満ち満ちているんです。皆さん、このね、神の満ち満ちたご性質がキリストのうちにある。その満ち満ちたものから私たちも満ち満ちたものを受けるんですね。実節、そしてあなた方はキリストにあって満ち満ちているんです。いるんです。今信仰を持っているあなた方はイエス様につながっているから、イエス様の持っておられる満ち満ちたものから、もうその満ち満ちたものをあなたが今いただいているんですよ。そこにとどまり続けてください。どうしてパウロは語っているんですね。しかもその後キリストはね、ダマシゴの哲学思想価値観に勝利する秘訣として次のことを宣言してくれています。キリストは全ての支配と権威の頭です。多くの仲介者はここで言う全ての支配権威、その全ての権威支配の中に悪霊の働きによるサタンが背後にある数々の教え、思想、哲学、それが含まれている。言ってみれば聖書はね、そのような哲学や思想、この世に横行している価値観というものの背後に権威がある。サタンの権威、悪霊の権威、権威がそこに働いているんです。でもここではっきりとね、キリストがそれらを支配している。キリストは全ての支配と権威の頭です。キリストこそが魂事の哲学が人間からしか出てない教えがあなた方に迫ってくるとき、キリストにしっかりつながっているならば、あなたはそれが誤りであるということをはっきり気づいて、それと関わりを断つことができます。影響を受けなくて、 キリストの価値観に基づいてあなたの人生を送ることができますということに他なりません。そしてあなた方はキリストにあって満ち満ちているのです。イエス様の満ち満ちたものの中から私たちも満ち満ちたものをいただくことができるんですね。時間の関係で後を簡単に語らさせていただきますが、実は11節からですね15節まで何が語られているのか、これはねイエス・キリストにつながっているあなた方がイエス様から何をしていただいたか、こんなことをしてくださった、こんなことで、こんなに素晴らしいことをイエス様がしてくださったでしょう。11節、ユダヤ人たちはアブラハムの子孫だというふうに誇って、アブラハム契約に預かることができるんだという印である肉の割礼を追い求めていますね。でもある者たちは肉の割礼があるだけで祝福が与えられると思ってるけど、あれは間違ってる。心にこそ割礼を受けなければならない。あなた方がイエス・キリストを信ずる信仰によってあなた方の心に割礼をいただいてるんですよとパウロは言ってるんです。皆さん11節、肉の体を脱ぎ捨てキリストの割礼を受けた。これはね、割礼の儀式が何であるかということを知っているユダヤ人にとってはもう本当にびっくりするような宣言なんですよ。もう肉の割礼を受ける必要はありません。異邦人であるあなた方はイエス・キリストを信ずる信仰によってイエス様から割礼を受けた、すなわち不必要な肉、罪、そういうものを全部イエス様によってきれいに取り去っていただいたでしょう。許していただいたでしょう。キリストの割礼をあなた方は受けたんですよ。12節からさらにね、まあ、基本的にはそれと同じ真理なんですが、もうイエス様と一緒に祝福をいただいたんですよということがずっと続けてね、共にイエス様と共にこんなことをしていただいたんですよ。皆さん3回もそれが12節以下語られてるんです。お聞きください。あなた方はバプテスマによってキリストと共に葬られ、今後バプテスマを受けようと願っている人たち、しっかり読んでくださいね。バプテスマによって救われるのではないんです。でもバプテスマによってキリストがどんなに素晴らしいことをあなたにしてくださったかということを私たちは確認するんですね。そういう意味においてバプテスマは非常に重要な、イエス様が定められる霊典ですから、それに従って洗礼を目指していただきたいと思います。皆様の中に洗礼を受けようと決意して学んでおられる方がおられると思うんですがね、皆様方はイエス・キリストにあってバプテスマを、ね、実はもう霊的なバプテスマを信仰によっても受けておられます。それを受けたということをはっきりと証しするのが水のバプテスマです。何が起こったか、あなた方はバプテスマによってキリストと共に葬られ、イエス様と共に葬られた。イエス様が葬られたのは2000年の昔でしょう。ユダヤの地でしょう。共に葬られる前にイエス様は十字架についてくださったね。ここの聖書の箇所には出てこないんですが、エペソ書においてもローマ書においても出てきます。十字架でイエス様と共にあなたが十字架につけられたんですと語ってる。共に十字架につけられるということをここで補っても何の問題もないんです、聖書の他の箇所から。だからあなた方はキリストと共に十字架につけられました。そしてあなた方はキリストがよみがえたときにキリストと共によみがえりました。そしてあなた方はキリストが葬られたときにキリストと共に葬られました。驚きばかりのことですね。皆さんここにね、あなた方はキリストと共に葬られというとまず出ます。またキリストを死者の中からよみがえさせられた神の力を信ずる信仰によって キリストと共によみがえらされたんです。共にイエス様のあのよみがえりも私たちが霊的な身においてしっかりと作業させていただいている。13節、あなた方は罪によってまた肉の割礼がなくて死んだものであったのに。そうです、それが私たちの過去の状態でしたね。神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださった。イエス様はよみがえって人として生きて天に変えてくださいました。神として変えてくださいました。キリストと共に私たちがよみがえり生かされているんです。ですからそのような方はもう14節15節詳しくは解説する時間がありませんが、ここで言われていることはこの世の価値観、この世の哲学は必ず皆さん方の罪を責めてきます。あなたは親孝行を十分してないでしょう。それが良くないんですよ。償いをしなさい。私たちの弱さ、罪を世は責めてくるんです。必ず何らかの償いを求めてきます。あなたは誰にもわからない形でこう殺したでしょう。堕胎の罪ですね。現代日本ではボーイフレンドとあるいはガールフレンドとね、性的な交わりをして妊娠してしまって、親も知らないどうしよう、そういう不安の中でね、その子を密かに病院で殺してしまうという堕胎手術を受けて、そういうことっていっぱい起こってるでしょう。何万人何十万という人として生まれるべきものが殺されて葬り去られている状況が日本の社会にあるではありませんか。なんという大きな罪でしょう。で最初はね、そんなこと誰でもやってることだし何でもないわと思ってるような若い人たちがね、特に女性です。男性の方は比較的少ないようですけどね、女性は自分の体を痛めますから、必ずと言っていいほど在籍感がやってくるんですよ。私はとんでもないことをしてしまっちゃった、このお腹に宿ったワードを私はこの形で殺してしまった、私は何という罪深いことをしてしまったのか、まあ、そういうふうに言って人知れず悩んでいる若い女性の方、単純に若い人たちだけではありません、30代40代にも起こることでしょう。そういう方がおられるんですよ。多くの人たちはごく一部の人にその悩みを打ち明けることができる場合はまだマシでして、誰にも打ち上げることができないで悶々として生活を送っている人が皆さんいます。罪の重荷に耐えかねてあえぎあぎ生活をしている人たちがいるんですよね。世の教えは必ずそういった人たちに許しを与えるんではないんですよ。あなたはそんな悪いことをしたんだからこういう形で償いをしなさいと言ってですね、償いを要求するんです。世の騙し事の哲学はみんなそれを要求してきます。ひどい場合は皆さん方の財産の全部を奪い取ってしまうような悪い哲学もあるんですよ。皆さん、それに対してどうですか。ここではっきりと13節からも読むだけで終わります。読みがね、共に生かしてくださってるイエス様、共にイエス様と共に生かしてくださってる私たちの、それは私たちのすべての罪を許し、皆さん方の人生でどのような罪が皆さん方の足に絡まってきていますか。誰にも伝えてないような罪があるかも分かりません。イエス様がそれを許してくださいます。本当に許してくださいます。あなた方の心は癒され解放されるんです。イエス・キリストにしっかりつながっていくとき、イエス様はそのようなお方なんですよ。14節、いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。皆さん、借金苦というのはもう 嫌なもんですよね。ある意味において私たちが罪を持っているということはそうです。その罪が私たちを責めてくるんです。見なさい、私は知ってますよ、ここにあなたの犯した罪がちゃんと記されている、紛れもない事実です。責め立てるんです。この世の哲学、騙し事の哲学、そういう形で人間を責めてきます。私たちを責め立てている債務証書を無効にされたではありませんか。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされた。皆さん、これ言い換えますとこういうことになります。イエス様と共に十字架につけられた時、私たちの過去の一切の罪、また今の罪、これからも犯すかもわからない全ての罪がそこでイエス様と一緒に十字架につけられたという意味なんです。イエス様の許し方、神様の許し方は徹底していると。神はキリストにおいて全ての支配と権威の武装を解除して、この支配と武装、支配と権威、この背後には悪霊サタンがあると多くの中華者は考えます。すなわち偽りの哲学、人を破壊してしまうような思想、価値観を人に押し付けてくる、そういう権威支配、それを解除し、晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋、キリストにある勝利の凱旋の列に加えられたということは、圧倒的な勝利は、勝利をイエス様はそれらの教えに対して持ってくださっている。誰もあなたを責める者はいません。神である私があなたの代わりに十字架にかかって死に、あなたの罪も私と一緒にそこで全部処理されました。そしてあなたは新しい命に私と一緒によみがえる、今私と共に生かされている信仰を持つあなた方の中に私が今生きていますよ。パウロはこれをおこぎだとしばらく前学んだようにね、これがおこぎだ、こんなに素晴らしいことが現実に私たちのものになる。1の27節の後半、このおこぎとはあなた方の中におられるキリスト栄光の望みのことです。皆さん、信仰によってこのようなお方が私たちの人生を導く同志、導きの主となってくださっている、遠く離れた同志ではなく、この方が私たちと共に歩んでくださって、もう私たちの糸を近いところにこの方いつもいてくださって、いや私たちのうちに住んでくださって、ですからパウロは言うんです、勝利はここにありますよ。どのようなものが皆さん方の人生の中で迫ってきても大丈夫です。秘訣は自分で歯を食いしばって自分の錆びついた切れない刀を振り回すんじゃなくて、イエス様につながればいいんです。イエス様の勝利をいただけばいいんですね。ということはイエス様にしっかりとつながっていく、これが勝利の道です。私の人生の祝福の道であるということを今朝共に確認させていただきましょう。主なる神様、どうぞ今日のメッセージ、どうぞ聖霊様が私たち一人一人のうちに臨んでくださって、あなたが備えてくださったこんなに素晴らしい道、イエス・キリストを信じて神様にしっかりつながり、神の子イエス様に救い主にしっかりつながり、そのお方と共に私たちの人生を歩んでいく、一切をこのお方に捧げる歩みへと私たち一人一人を導いてください。若い者も年取った者も大人も子供も願わばこの素晴らしい祝福に預かることが続けてできますようにお助けください。主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。